市長と話し合う会を開催しました。令和7年12月14日日曜日、市長と話し合う会を市役所市民室で開催しました。子育て支援についてと公共交通についての2つのテーマに沿って意見交換を行い、参加した方から15件のご質問やご要望等がありましたので、主な意見と回答の用紙を紹介します。貴重なご意見、未来の茂原に生かします。テーマ1、子育て支援について、学童クラブについて。
クエスチョン、学童クラブが学校から離れていて、移動する途中に車道で子供が事故に遭いそうな場面を見ている。できれば学校の敷地内にあればよいと思うが、どのように考えているのか。
アンサー、学校内の二次利用についての考えは従来からあり、例えば余裕教室があればそこを学童クラブの部屋にするなどの取り組みを始めたところです。東郷第二学童クラブが老朽化により、東郷小学校の校舎内に移設した例もあるため、なるべく児童が移動しないような安全の確保を進めてまいります。来年度より、地域の皆様に子育て、教育なども含めたコミュニティスクールとしての学校運営を進めていく協議をさせていただく予定で、地域の皆様にも見守っていただけるような取り組みも合わせて行っていきたいと思います。駅前の教育環境について。
クエスチョン。今後、コンパクトシティを進めていくのであれば、駅前の環境充実は必要だと考える。今後、イオンの跡地に複合して作る教育施設、図書施設等の建設を何か考えているのか。なお、コンパクトシティとは、住まい、交通、公共サービス、商業施設など、生活機能を中心部に集約化し、効率的で持続可能な都市を目指す政策や都市構造のこと。
アンサー、図書館がアスモに移転したことによる様々なご意見を頂戴しております。市民会館については、旧公民館とともにいよいよ解体を始めたところですが、私としては駅前に市民会館を建設することが公約の一つであるため、その中に子育て支援施設や図書室、学習スペースを入れたいと思っています。イオンさんは、旭市や木更津市で子育て支援に特化した施設をやっておりますので、そういったところも参考にしていきたいと思います。魅力ある子育て支援について。
クエスチョン。最近では、共働きや子育て世代は、自然豊か、教育、公園を重視する傾向があるようで、児童遊園の拡充というのも一つのテーマだと思うので、ぜひ検討してほしい。
アンサー、市内の児童遊園は44箇所あり、全く遊具のない児童遊園もあります。少子化で環境も変わってきており、家の中でゲームをやる子どもが増え、公園で遊ぶ子どもも減ってはいるのですが、子どもの健全な心身の育成の場としても、児童遊園は確保する必要があります。現在、福祉センターにある老朽化している遊具を撤去して、新しく入れ替えを行うことを検討しております。テーマ2、公共交通について。モバスの利便性向上について。
クエスチョン。モバスがどこを走っているのか、正直わかりにくい。これは、バス全体に言えることかもしれないが、時刻表やコースが鉄道に比べて分かりにくいので、改善してほしい。
アンサー、モバスが分かりにくいとのことですが、スマホで目的地までの交通機関を検索できるMaaSの構築がまだできておりません。こちらは私が就任してすぐ行おうと思っていたのですが、関係団体が多く、対応の可否など諸事情もございます。そうとはいえ、スマホで時刻表やコースを大きく掲示する等はできると思いますので、できるところからまずやりたいと思います。なお、MaaSとは、モビリティ・アザ・サービスの略で、鉄道、バス、タクシーなどの複数の移動手段をスマホアプリ等で一括検索、予約、 決済できる統合モビリティサービス。市内全域でのデマンド交通の利用について。
クエスチョン。デマンド交通を市内全域に広げれば使い勝手が良い。すべての市民が好きな時間に好きなところへ行ける一つの手立てとして、範囲を市内全域に拡大するというのは大きなメリットがあると思うので、ぜひ検討してほしい。
アンサー。デマンド交通の市内全域にわたっての運用、そして茂原駅を中心とした循環バスの設置、どれもご指摘いただいた通りだと思います。現在担当課とも協議はしており、困難な部分もございますが、少しでも便利になったと言われるような変化をもたらしたいと思いますので、前向きに検討したいと思います。公共交通に関連した JR との都市計画について。
クエスチョン。都市計画の資料で、本能駅の東口線、西口線、あるいは新茂原駅の東口線、西口線の都市計画道路を10年以内に進めるような資料があったと思うが、その一方で過去の市議会の会議録を見ると、道路は本能駅の駅舎を2階建て等にしてから整備する。さらに今のところ整備の考えはないような答弁も見た。本能の拠点整備を進めていくことについて、具体的な動きや JR 等を含めた都市計画は何か考えているのか。
アンサー。本能駅ですが、駅の利用者数が1日1526人、単純に2倍しますと3000人を超えましたので、いわゆる国と JR がバリアフリー化した場合の負担割合の算定要件を超えてまいりました。ようやく今年度目標を超えましたので、現在 JR 千葉の方とも協議を始めており、私も国に要望のために伺っております。すぐ何かということはできませんが、まずバリアフリー化を含めて東口の改札の設置、今地区計画となっております都市計画があったところの再興を促す取り組みになると思います。市長交代等がありまして、議会答弁等と少し相反する部分が出てきているところがあると思いますが、そこはしっかり説明しながら進めたいと思います。この度の市長と話し合う会の記録は3月下旬頃から市公式ウェブサイトで公開します。トップページ新着情報からご覧いただけます。また市役所1階情報公開コーナーや本能支所図書館でも閲覧できます。なお公開する記録は個人情報等への配慮により一部修正していますので、ご了承ください。